ラシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのバッドガ
ー。こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、暦の上では季節は短い秋に入りました。
はい、
やっと秋と言えるような感じになりましたね。
そうですね、はい、
そんな季節ですが、涼しくなったらこれやろうと思っていた方多いと思うんですよ、
うんうん、
暑いのが長かったですからね。あまりにも暑くてできなかったこと、言い換えるとっていうか言ってしまえば、
うん、
暑いのを言い訳にしてやらなかったこと、
はい
ありそうですね、
はい、
周りの方々や皆さんの意見をネットなどで調べてみると、いろいろなことが、
うん、
ガーデニング、
あーなるほど ね、
うん、ウォーキング、
はいはい、それ私です
早っ、ウォーキングやろうと思ってたんですか。
やろうと思ってたんですよ、本当に。
あ、そう、
もういい加減痩せないとやばいなと思って
そんなことないですよ。
いやいや、もうね、うん、腰痛が治んなくて
あのそういう洋服がとかサイズがじゃなくて、うん、体が痛い。
そうそう、もうね大変なんですよ、もう腰痛が治んなくて。でこれはもう痩せなきゃダメだなという、うん、
あ、だけど、
だってもうあまりにも暑くて
危ないですからね。
倒れちゃうでしょ、こんな暑い7月8月の時に歩いてたら、
あの危ないです、危険です、うん、確かに、うんうん、あと部屋の片付け、
あ、それもね、あるね。
でしょ、うん、結構多くの方があーって今思ったかも。あとは旅行、
あ、
頑張って行ってた方もいらっしゃるんですけど。
そうですね、はい、
やめとこうかなと思った方もいたと思うんですね。
あ、はいはい、まあ、うちはね子供がいてね、夏休み中に行かないといけないので、
ね、
はい、
でね、大阪の NFJ 行って、
はい、行きましたね、
ギブアップされたという、
は
い、
あ、そうですね、子供がね暑さでダウンしました、ね、
いや、でもギブアップしてよかったね、危ないですからね、うんうん、あと家だとベランダの掃除、
あー、なるほど ね、うん、
もう鳩が巣作ってた
り、あ、なるほどね。でもね見るとね、やっぱりドレインのところに落ち葉とか泥とかがやっぱりこう砂がほら風に乗って泥に固まってたりするから、うん、それはちょっとやんないとやばいなってこうね見ながらもね、うん、
これからの、まあ、時代って言っていいのかしら、異常気象で大雨多いじゃないですか、
うん、確かにね、
やった方がいいかもしれないですね、
ゲリラ豪雨ね。
そう、暑いのを言い訳にしてやらなかったベランダのお掃除、ウォーキング、部屋の片付け、たけみさん全部やるということで、うん、
はい、部屋の片付けは私綺麗好きなんで比較的綺麗なんですよ。
あ、そうですか。
そう、
ね、自分がいるとこだけ、
そうそう、自分の部屋というか、うん、リビングがすごいことになってますからね、もうお客さんなんて絶対入れられないじゃないかっていう、もうおもちゃが散乱して、
あ、それ男の子2人は特にそうですよ、しょうがない、しょうがないこの番組を聞くにもいい季節になりましたね、
はい、
虫の音とともにお付き合いください。
よろしくお願いします。
さあ、ロックラシレディオ、今週も90分お送りしていきます。お付き合いください。スタートです。ラインナップです。まずはじめはこの1曲を聞いてちょ、略してこの位置です。この後すぐです。千葉のライブハウス稲毛ケイズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、
行ってみましょうって言うんですよね
宇宙の声も聞いてくださいさらに米とゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ、
今日はこのコーナーからスタートです。この一曲を聴いてちょ、番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。
はい。
今回も大好きな秋でも短いな、そんな秋を感じていたいな2をお送りします。
はい。先週はね、このテーマで爽やかでスカッとハッピーになれる曲がいいななんて思って、ブロンディのね、夢見るナンバーワンをこの位置したんですけれども、今週はですね、ぐっとこう心に染み入る曲をと思いまして、イーグルス、デスペラードです。
好きです。
はい。名曲よね。
大好きです。
はい。まあいい曲なんですよ ね。1973年にリリースされた同名アルバムに収録された曲で、シングルカットはされてないんですよ。ただ数々のアーティストにカバーされて、映画やテレビ、 CM などで使われているので、イーグルスの代表曲の一つになったんですけれども、このイーグルス、リンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたメンバーを中心に結成されたグループで、デスペラードは発売当時はあまりセールス的に芳しくなかったなんですけれども、リンダ・ロンシュタットがデスペラードをカバーして、それがきっかけで大ヒットするということなんですね。まあ当時ね、リンダ・ロンシュタットはね、大人気でしたからね。カーペンターズとかジョニー・キャッシュとか、日本でもね、スーパーフライ、小袋、平井堅などなどがね、カバーしてるんですけどね。ユッキーなんてカーペンターズバージョンとかすごい好きなんじゃない？
その通りです。私はもうカレンさんの歌うデスペラード大好きですね。
なんかね、結構ね、こうリスナーさんの中にはね、カーペンターズのオリジナルだと思ってる人も結構多いみたいですけどね。
わかりますよ、うん、なんかドン・ヘンリーさんの声と違って悲しげというか、うん、心にこのグッと刺さるような、うん、締め付けられるような感じになるんですよ、聞いてると。
まさに私が選んだ理由の通りということで、うん、このね、またデスペラードっていう、これがならず者って訳されるんですけど、この曲のね、歌詞の内容は、友に対して、友人に対して、まあちょっとこう呆れて感じで、お前もういいだろ、もう故郷に帰ろうぜみたいな、友人を心配してる仲間思いの男の歌なんですよね。だからこうデスペラードって聞くとね、ならず者っていう訳されると、なんかとんでもない悪いやつの歌のような感じになるんだけど、でも内容的にはまあそういうことなんですよっていうことですね、うん、じゃあここで聞いてもらいたいと思います。イーグルスでデスペラード。
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no young.
イーグルスでデスペラードでした。いや、いいですね、
この時間に、うん、もう以上です。この歌を、男性のことを歌った男性の曲をカレンさんが歌うのもまたいいんですよね。
あ、確かにね。
もう続けて聞いてみてください。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ、この一。続いては私からです。 大好きな秋、でも短いな、そんな秋を感じていたいな、の一曲。エリック・クラプトンのワンダフル・トゥナイトです。
はい。
深夜のラジオにぴったりの一曲ですね。うん、秋の夜長になんか流れた時には、もう曲を聴き終わった後、しばらく無音の世界に浸りたいと。そんな一曲です。すぐそこで、エリックが静かに歌っているような感じ。もうこれは自分に向けて歌ってくれている。あ、
それは至極の時間ですね。
ね。もう超エリックが私を褒めてくれてるみたいな。そんなことを妄想しながら一緒に聞いてください。エリック・クラプトン、ワンダフル・トゥナイト。エリック・クラプトンでワンダフル・トゥナイトでした。47年前の曲とは思えない名曲ですね。今回は2人ともしっとりとした曲をね。
そうですね、事前に打ち合わせないですからね、我々もね、はい、それぞれこう選んでくるんですけど、合いましたね。もう9月ももう終わりですしね、そういう季節になったんですかね。
この1曲を聴いてちょ。今回は大好きな秋、でも短いな、そんな秋を感じていたいな、パート2でした。
グーミー、フォースミニアルバムビカミング。フォースミニアルバムビカミング。
田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも電車でこのスタジオに田中とさんはやってきてくださるんですけど、
はい、
その時に必ずなんか見るもの、聞くもの、やることとかなんかありますか？
ああ、映画見ていきますよ。
あ、そうだ、そう言ってた、忘れてた、
う
ん、
そうだ、
最近見たもので、あ、じゃあ一本物を見つけたら。
一本物がいいです
か？一本物がいいです。大体120分くらいの。
一本物か。一本物最近見ないですね。だすぐ終わっちゃうんで。
でも連ドラ見る方がすごいトータルでは時間かかるじゃん。
かかるんですよ。ただもう第1話を見て第2話が気になんなければもう見ないですけど。
ああ、そういう見方をしてる。
そういう見方なんですよ。で、気になるやつをずっと見るんですね。
あ、なるほど。
もうずっと世界はそこにいるんですよ。あのドラマ、その見てる時のドラマだったらもうその世界にずっといるんで、うん、全部上の空ですね。仕事も何も全部その世界
今は、
はい、今大丈夫です。
今大丈夫。あ、よかった。
もう集中してる。
そん大丈夫ですね。
あ、よかった。
もう集中しすぎてます、ね、
ではでは、今週もこのコーナー、今月は全部このコーナー楽しいですね、うん、行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ、以下省略。今回は、ね、はい、どのアーティストでしょう。
今回はですね、先週のオンエアがですね、オアシスのボーカルのリアム・ギャラガーの誕生日ということだったんでね、オアシスをピックアップしたんですが、まあオアシスビッグアーティストすぎてですね、一周じゃ収まらないということなので、はい、まあ今週もオアシスをピックアップさせてもらえればなと思うんですけど、まあとはいえオアシスひょっとしたら名前はもちろん知ってるし、曲もなんとなく聞いたことあるけど、うん、なんかあんまり詳しく知らないよねっていう人も中には当然、まあ、
そうですね、う
ん、はい、
あ、いました、
もちろんギャラガーさんとかでもこの番組でね、うん、名前聞いたりしてて、曲はリクエストいただいてかけたり、うん、あ、いいなっていう曲も知ってるんですけど、うん、かといってどんなバンドって言われた時に言えないですね。
なるほどね、うん、なんかそういう方もいるんじゃないかなということで、まあちょっとあえて番組はですね、うん、オアシス入門みたいな感じでまあ結成はね1991年ということで、イギリスのロックバンドなんですけど、ギターとソングライティングを担当しているノエル・ギャラガーとリアム、弟のリアムとね、
はい、
お兄さんのノエルと中心に結成されたバンドがオアシスで、はい、1994年にメジャーデビューも、デビュー当時から一発目からドーンっていうね。
そうですね、最初あれですよね、はい、リアムのバンドにノエルを誘ってですよね。
そうそうそう、
でその後ですね、オアシスは。
そうそうそう、だから最初はなんかちょっと厳密に言うとオアシス結成の経緯っていうのでいくと、
はい、
学生時代に
違うバンド、
そうそう、リアムが、はい、リアムの仲間内、同級生とか仲間内がバンドをやっていて、
はい、
そこにボーカルが抜けたっていうことで、
はい、
リアムをね、
そうですね、
うん、誘って リアムがそこに入ったと、
はい、
でそこでバンド名をオアシスっていうね、うん、バンド名にしようよっていうことでオアシスというバンド名にしたんですけど、そこでノエルが入ってくるきっかけっていうのが、ノエルがですね、その当時インスパイラルカーペッツというバンドのねロディをやっていて、
はいはい、
それでお兄ちゃん、リアムから見てノエルって5歳上のお兄ちゃんなんですけど、はい、もう音楽ビジネスをやっていて、お兄ちゃんにちょっと仲間内になってもらったら、うん、自分たち音楽業界にコネができるんじゃないかっていうところで、
そうですね、なんか楽曲提供とかもしてたんですっけ、
うん、その後ね、
その後です、
うん、それでまあお兄ちゃんにコンタクトを取りつつ、お兄ちゃんもなんであんまりね音楽に興味ないって言ってた弟のノエルが、
はい、
なんか最近バンド始めたって聞いて、うん、ちょっとじゃあライブでも見に行こうかなと思ったら、思いのほかすごい良かったと、
そうですね、
いうところで、でまあバンドのメンバーとしてはお兄ちゃんにさっき言ったみたいに音楽業界にコネが欲しいから、
うん、
最初マネージャーやってくれみたいな、
はい、
うん、ことを言ったら、お兄ちゃんが、うん、まあ俺メンバーになってやってもいいけどなみたいなね
俺の曲やれみたいな、
そうそうそう、その代わり俺の曲やれみたいなね、でそしたらその曲がすごくいい曲が多かったんでっていうところでね、スタートしたんですけど、うん、まあまあまあまあ、でもいい感じでいいんじゃないですか。
いやー、そうですよね、世界のバンドになりましたね。
ねえ、でもオアシスこれだけ売れてたのに解散しちゃった理由っていうのがね、
ちょっと兄弟喧嘩するもんだ
異様に仲が悪かったという ね、
そうですね。
でこれエピソードいっぱいありすぎるんで、ちょっと興味のある方はそれはちょっと検索してください。
そう、本当ですね、
うん、1個 の、 エピソードじゃね、ちょっと紹介しきれないんで、うん、
すぐ出てきますか。
いっぱい出てきます。
そればっかり出てくるんじゃないか。
ギャラガー喧嘩、
そうね、
ギャラガーだけでも出てくるんじゃない
すごいうん、そこまで行くとすごい。
まあでもほとんどが、まあこう言ったらあれだけど、弟のリアムがね悪いのかなっていう。
そう
そうそう、2人ともやんちゃだったんだけど、やっぱりお兄ちゃん、弟と5歳年の差があるんで、
うん、
もうお兄ちゃんだいぶね大人になってて、
うん、
うん、でまだ二十歳そこそこぐらいのリアムにしてみるとまだまだやんちゃ盛りみたいなね、うん、感じだったのかなと思うんだけど、でもオアシスを語るに上で私ちょっと外せないなと思ってるのが、ブリッドポップっていうね、
はいはい、
90年代にマンチェスターを中心に発生したね、うん、音楽ムーブメントなんだけれど、はい、まあ、まさにそれの代表的なバンドがオアシスとブラー。
ブラーですね、
うん、でこのオアシスとねブラーの
比べられてましたね、ね、
対決みたいなのもちょっとあるんだけど、はい、その辺はどっち派だったの。
でも俺ブラー派でしたね。
ああ、はい、そうなんだ。そう、これ ね、
ね、
オアシスがね労働階級 の、 人たちの集まってできたバンドで、はい、ブラーは中流階級の人たちが、
うん、
イギリスってねそういう
ね、
階級がすごくはっきりしているんで、
はい、
同時期ぐらいにね人気が出てきたこの2つのバンドをマスコミがちょっと煽る形でね、そうですね、うん、どっちがみたいな勝負つけようみたいなね、うん、こと煽って煽ってっていうそういう図式を作ったんですけど、うん、そうかブラー派だったんだ。
そうですね、 なんだろう、なんでだろうな、まあまあ両方良かったですけどブラーって言った方がかっこよかったですそれぐらいの理由です、はい、
確かにね、中流階級のね、はい、ちょっとやっぱりこうお坊ちゃんほどでもないけど、まあちょっとそういう感じの人たちのバンドって、はい、意外に良かったりするよね。
本当に良かったですね。
そう、なんかすごい洗礼されてるというか、
うん、そうですね、うん、ちょっとレベル高い感じがしたんですけど、好奇、ね、的なっていうか、
うん、
まあでもオアシスもそうだな、曲はすごい良かったからな、そういう風に差をつけたつもりはないですけど、うん、両方人気あったんですけど自分の周りだとオアシスの方が人気だったんですよ。だからブラーって言って
るんですよ。なるほどね、はい、出た、
なるほど、ね、
そうそう、その感じだったんです多分。
あ、理由がそれだったんです。
本当にしょうもない子供だったな
そう、この番組を聞いてるリサさんがこのコーナー聞いてなんかちょっとオアシスに興味を持ったとしたら、うん、田中アートさんがこうおすすめするオアシスのアルバムって何ですか？
でもどれ聞いても良くないですか、オアシスって
。ああ、うん、確かに、ね、
なんでどこから入っても他聞きたいなってなるアーティストなんで、俺全部大丈夫だと思いますね。
いいですね。
実際これはダサくだなみたいななかったと思いますね。
うん、すごい。
は
い、
だこそこがビートルズに近いですよね。ビートルズも結構どれ聞いてもいいと思うんで、どうなんだろうな、ファーストは一番いいのかな、分かんないな。
あ、まあまあファースト好きな人はやっぱ多いよね。
そうですね、
うん、
でもオアシスと距離を置いているね、田中アートさんが
距離を置いてるってやめてくださ い,
い, いっていう
そんない
いん
そんな距離を置いてないから大好きですよ。
あ、まあでもね、セールス的に言うとセカンドアルバムがね爆発的に ね売れてっていう、うん、世界中で売れてっていう感じだけど、
ね、
まあでもそうね、1枚目2枚目とかはやっぱすごく
こう
らしいというか、
ああ、そうですね、
うん、で結構やっぱりほら有名な、
はい、
うん、曲がすごく入ってるかなって思うし、
そうですね、間違いないですもんね、
うん、B 面だけ集めた裏ベストみたいなのもいいし、ちゃんとしたベストアルバムとかもね、すごくいいんで、まあ本当そういった意味ではこ
う
どのアルバムもすごく完成度が高いというかいいなと思うけど、まああえておすすめというんであればファーストセカンドを聞いてもらうと、
そうですね、もうザ・オアシス
っていうのがすごくわかるんじゃないかなって思いますけどね。
はい、
じゃあここでオアシスの曲をかけたいと思うんですが、選曲はね田中さんにお任せしてるんで、はい、どの曲いきましょう
か。はい、多分俺の中で一番オアシスで好きな曲ですね、はい、聞いてください、オアシスでスーパーソニック。
オアシススーパーソニックでした。
はい、もうオアシスのね、はい、デビューシングルです。
そうですね、こう最高でしたね。
弦引っかいてる音が印象的ですよね。
もう頭のね、
これちょっと衝撃でしたね。本当にかっこよかったです。なんだこれ、なんだこのバンドと思ったんで、良かったですね。やっぱ90年代とかかっこいいな。かっこいい音楽がいっぱいありましたね。
そうね、確かにね。
さあ。今回も先週に引き続きオアシスをピックアップしていただきました。9月はオールアーティストピックアップでした。
はい
ケイズドリーム9月のレコメンドアーティスト紹介が今日が最後ということで、ね、陣内さんもう少しですね10月6日日曜日に船橋市民勤労センターで50周年アニバーサリーのワンマンライブを行うんですが、ここに向けて田中アトさんがめちゃくちゃ推してくださって、
はい、ね、そうですね、ちょっとでもね助けになれればいいかなと思いますね、
うん、
はい、
言い残したこととかもう一回伝えたいっていうこととか、
もうともかくその全身全霊をかけてこのワンマンに向けて動いてると思うんですよ本人が、うん、なのでただ足を運んでくれれば絶対にいいライブをするっていうのは間違いないので、時間を取って足を運んでほしいなと思いますね、
はい、では最後の一曲聴いてみましょう。
はい、聴いてください。陣内一夫で会いたい。
あなたに会いたい、そんな夜は同じ空見上げてね、話そうよ、あなたに会いたい、そんな夜この思いが届くといいな、一人の女の中にはいつもあなたがいて、笑った顔、怒った顔、すべてが大切なもの。誰にも言えない気持ちはどうしたらいいの？そんな夜、涙こぼれる。ずっとずっとそばにいたいと願った。見せてくれる弱さ包み込みたいと思った。だけどあなたは私のものじゃなくて、バイバイしたら誰かの横ですやすや寝てる。時が経っても消えない思いが人にはあるさ。あなたに会いたい、そんな夜は同じ空を見上げてね、話そうよ、あなたに会いたい、そんな夜この思いが届くといいな。叶わぬ恋だといつも分かっている。でももしかしたらそんな気持ち引きずって、オレンジ色に流れる川をずっと見てたら、なぜだろう涙こぼれる。もっともっと本当の声聞かせてください。もっともっと本当のあなた見せてください。だけど私はあなたのものじゃなくて、バイバイしたら誰かの横ですやすや寝てる。時が経っても消えない思いが人にはあるさ。あなたに会いたい、そんな夜は同じ空 てね話そうよ、あなたに会いたい、そんな夜この想いが届くといいな、あなたに会いたい。
ケイズドリーム9月のレコメンドアーティスト陣内和夫さんで会いたいでした。
はい、はい、アニバーサリーライブはどういうスタイルでやるんですか、はい、バンドスタイルでやったりするのかな、控え先だけじゃなくて曲によってなんかそういう、
そうですね、あの一人でワンマンの時もあるんですけど、うん、地下でやる時はこのバンドで何曲かやったりとかもあったんで、うん、今回もそうなるのかな、そこはちょっと分かんないですけど、
うん、なんかねいろんな演出がこうね、やっぱりこう50歳っていうね節目のアニバーサリーライブだから ね、
なんかあの鍵盤の人呼んだりとか、うん、いろんなパターンでできるんで、セッションみたいな感じでこう入ってきたりはするんじゃないかなと思いますね、うん、
私この曲を検索したら、はい、ケイズさんでのライブの映像がそう出てきて、はい、ちょうどこう鍵盤の方もいらして、バンドスタイルだったんですけど、初めて陣内さんの歌っている姿を見たんですけど、はい、すごく仕草一つ一つが歌と一緒というか、なんでそれも一つの作品みたいな、あ時々あの交互に右左交互でこう人差し指でメガネをかけていらっしゃる、直すんだけど、そのメガネを直す瞬間もこの歌にすごい合ってる、
なんかちょっとこう絵になるという、
そうなんですよ、
なるほど、
歌ってる姿も皆さんぜひ注目してください、うん、
はい、
全国どこでも歌いに行きます、オファーお待ちしておりますの陣内和夫さん、はい、選挙みたいになって10月6日日曜日船橋市民勤労センターでワンマンライブ、初のホールワンマンライブを行います。詳しい情報は陣内さんのホームページをご覧ください。また田中アトさんにも問い合わせてみてください。
はい、
ケーズでライブはまだ決まってないの？
あ、でもちょいちょいやってくれてるので、うん、あの1階のバーのステージとかでもやったりもしてくれてるんで、うん、そういう時は雰囲気いいですもんね。そのワールド作れるんです、すぐにもう何でもできますね、あの地下でもできますし、うん、あのどこでもできます、だから成功すると思います
田中アトさん、9月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。